九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中吹きガラス工房虹、稲峰誠吉。沖縄県読谷村、八千文の里と呼ばれる沖縄の工芸作家が集まる集落で、ガラスに泡を封じ込めた泡ガラスを作るガラス職人、稲峰琉球泡ガラスを考案し、戦後低い評価を受けてきた琉球ガラスに新たな価値を与え、沖縄の伝統工芸品へと育て上げた稲峰さんのその場所、沖縄への思いを、
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
ここ沖縄読谷村への思いというのはどういったものがありますか？
読谷で窯を開いて27、8年ぐらいなるんですけども、資源が豊かでね、物を作るための地域性というのは備わっていると思いますよ。はい。
作品を作られるときに、はい、沖縄っていうことは意識されますか？
やはりそれが基本じゃないですか。沖縄というのは小さい島国であってね、海が綺麗しね、それがいつも澄み切って青々としている、この沖縄らしさというのが、青い色というのが一番貴重になってるんですね。
確かにあの泡も何かこう海のイメージを思わせますし、はい、作品見てると初めてシュノーケリングした日のことなど思い出しました。
そうですか、はい、あのね、すごい波の真っ白い色、あれをわざわざ何度か見に行ってね、その白い泡を作り始めた時もあるんですよ。だから自然の中から生まれてくるというのがありますからね、作られたものじゃなくて自然を見る、それが豊かさを与えてくれるというのがね、自分のテーマみたいになっているんですけど。
そうですか。
田原さん、めちゃくちゃセミ鳴いてましたけどこれどこなんですか？
工房の近くの世界遺産にも指定されているザキミ城址というところでお話を伺いました。沖縄では11月頃ぐらいまでセミは鳴いてるそうですね。まあ、ですから暑いだからしかもガラスってね、火を使うお仕事だから、まあそれは大変なんですけれども、もう本当素晴らしい景色で、あ、やっぱりこの青い海と空から作品は何か影響をもらってるんだなと思いました。で、作品がその自然をモチーフにしている一方で、稲峰さんのものって全て再生利用なんですね。そこにはやはり沖縄の歴史ですとか自然環境も関わっていました。琉球ガラスというのは、そこにある瓶をもう捨ててしまうのではなくて、はい、それを利用してまた新たにものを生み出すということになりますね。は
い、そうですね、まあ言えば再生利用の形だと思います。
そうしますと本当に考え方としても最先端といいますか、リサイクルの精神ということになりましょうか。
はい、ただ再生ガラスを溶かしてそのままのものだったら意味がないですから、だから自分がやってるようないろんなものを超えながら雰囲気を作り上げていく。
ただその瓶を瓶として再生するのではなくて、そこにさらにプラスアルファの価値がつけられるわけですね。
はい、はいはい、物作りとしてそれ以上のものを世の中に出していきたいという、いつも心がけていますんでね。
稲峰さんの手元に届いたガラスは幸せですね。
ありがとうございますそう思っていただければ。だからこの泡ガラスを作ったおかげでね、泡を入れたために温かみを与えてくれる、冬でも使える、そこがね、うちの再生ガラスの一番のいいところではないかなと私は思いますけどね。
そのお皿ですとか様々なもの、はい、使う人がどんな風に使ってほしいっていうのはありますか？
これはね、作れてもなるべく考えてね作りますけども、やはり今の時代は琉球料理だけじゃないんですよね。イタリア
フランス、メキシコ料理とかいろんな料理が作られてきてますでしょ、だからそういったものを載せるということはね、作れてもすごい嬉しいことだと思いますよ。
そうですか、はい、じゃあ、 琉球ガラスには沖縄の料理だけじゃなくていいわけですね。
世界の料理を載せたいというのがね、作り手のね望みですよ。
田原さん、今でも廃瓶から作品を作る稲峰さんの仕事っていうのは、ただのリサイクルじゃないんですね。
そうですね、やっぱりいろんな思いというのがあって、もともと戦後本土から原料ガラスを手に入れることができなかった、そういう時代があってですね、その、アメリカとの関係でコーラとかウイスキーの廃瓶っていうのがあった、でそれを原料に作り始めたのが琉球ガラスなんですけれども、もう日本復帰後もやはりその歴史っていうのかな、それを大事にして原点である廃瓶を使い続けているそうです。でも考えてみればね、もう今やこう使い捨てっていうのは時代遅れですし、こうリサイクルっていうのは文化として定着してますし、地球環境への優しさという点からも琉球ガラスっていうのは今の時代にマッチしているような、そんな気がしません？
まさに稲峰さんに時代が追いついたというわけか。
そうですねで、その稲峰さん、泡ガラスの未来のことも考えておられました。泡ガラスといえば稲峰さんなんですけれども、例えば特許を取ってみようですとか、そういうことはお考えになりませんでした？
まあ最初のうちはね、人から言われてね、泡ガラスという特許もね考えて、でもやる人だったらやってもいいんじゃないかなという、いつも気持ちがありますから、自分だけのもんと言わずにね、みんな広めていきたいという気持ちがありますから、特許を取ったらいいんじゃないのと今でも言われる場合があるんですけども、そんな遠回りするよりかはみんなで俳句使って俳句料理を載せてもらいたいというのが僕の気持ちですからね、はい、だから今はもう全然特許ということに対しては考えたことないですね。
これからたくさんの作り手がむしろ育てってほしいというか、はい、作る人が増えていけばまた琉球泡ガラスも栄えるということですかね、
はいはい、だからね、ガラス工芸の職人がもっと増えるというのは大事なことだと思うんですけどね、こういう熱い仕事を好んでね、技術を覚えようとする若い子がねもういなくなりましたね、ほとんどいませんね。あ、はい、だからこれがね残念でならないわけですよ。技術を覚えてね、こうやって物を作ってね出そうという、こういう心がけがね、もっとこれからの若い人たちにあってほしいなというのが今の心境でございます。はい、
田原さん、稲峰さんって僕と違って欲ないですよね
そうですね、欲がないっていうのもあるし、なんだろう、特許って例えばそのお金を出せば誰でもがそれを技術で作れるっていう発想だと思うんですけれども、多分ねお金出して教えてもらっても稲峰さんの技術っていうのかな、それはむしろ誰にも真似できないもののような、そんな気もしますね。
もっとこう若い人にどんどん広げたいという思いが強いですよね。
そういうこともありますよね。で、稲峰さんの工房からは本当たくさんのお弟子さんが独立していったそうです。独立していくお弟子さんもいらっしゃいますよね。
はいはいはい、
なんかそういう時って寂しくないですか？
いや、それはね、半分寂しいけど半分は嬉しいですよ。この工房から育って自分の工房を作るわけでしょ、こんないいことないです。だから工房を作ってあげたり窯を作ってあげたりやりましたよ。
そうですか、
はい、寂しいのは寂しいですよ、十何年間も一緒に暮らしてきて独立でしょ、でも育っていく弟子たちのために何かをやってあげようというのが俺の心境でね、